ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙11章32節から40節、新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙11章32節から40節。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み、拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにことかき、苦しめられ、虐待され、荒れ野、山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。さらに勝ったものと題してメッセージを伺います。
ただいまヘブライ人への手紙11章32節から11章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。で、このヘブライ人への手紙の11章というのは、章全体を通じて信仰とは何か、神様を信じて生きるとはどういうことなのかを語っています。はじめの1節から3節のところで、信仰というものが私たち人間の考えや願いから生まれたものではなくて、神様が私たちに聞かせてくださっている事柄に説得され、確信させられた状態であるということ、そしてまた神様が私たちに望んでおられる道を歩んでいくことだと、そう教えられた後に実際にそのようなあり方をして導かれていった多くの人たちの姿が語られていました。信仰によってアベルがカインよりも優れた捧げ物を捧げたというところから始まって、エノクとノアが信仰によってどのような人生を与えられたか、またアブラハム、イサク、ヤコブといった族長たちはどのように生かされたか、そして先月は出エジプトの指導者として用いられたモーセがどのように信仰を与えられた歩み、また遊女であったラハブも信仰に守られ、カナン地方に住み着くようになったイスラエルの民の中に迎えられていったという次第が語られていました。そして今日はいよいよその最後にあたるところになります。こんなふうに始まっています。32節をもう一度繰り返してお聞きいたします。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、 また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。たくさんの名前が連ねられていますが、このうち最初に出てくる4人、ギデオン、バラーク、サムソン、エフタ、この4人はいずれも士師の中に登場する士師たちです。で、士師というのはイスラエルが外国から攻撃されたときに、その攻撃圧迫に対抗するために、臨時に設けられた務めです。外国が攻めてこなければ士師というのは普通はいないんですね。で、最初のギデオンというのは南からミディアン人がラクダに乗って攻めてきたとき、これを対抗して退けた英雄です。で、またバラクというのは北からカナンの将軍シセラが900両の鉄の戦車と大軍を率いて攻め込んできたときに、女預言者のデボラとともにこれと戦い、ついに退けることに成功しました。3人目のサムソンは獅子のうちでおそらく最も有名な人物です。彼はペリシテ人が攻め込んできたときに一人だけで敵を蹴散らすほどの豪傑でしたけれども、女性に弱く好きになってしまったペリシテ人の女性に自分の力の秘密を喋ってしまったために、眠ってる間に髪の毛を剃られてしまい、怪力を失ってペリシテ人に捕らえられ捕虜にされてしまいます。そんなふうな人間臭い弱さを持った人物でしたが、最後にもう一度力をお与えください、そう神様に祈って、そしてペリシテの王宮の柱を倒して建物を倒壊させ、3000人のペリシテの貴族を道連れに亡くなって、ペリシテの脅威を取り除いたことが知られています。4人目のエフタはイスラエルの中で最も東のギレアド出身の人物でしたが、さらにその東に広がっているアンモン人の土地から敵が襲来したとき、これと戦って屈服をさせた、そういう人物でした。で、また5人目に名前が書かれているダビデは、これは大変有名なイスラエルとユダの2代目の王ですが、先代のサウル王よりもはるかに勝る戦果を上げたためにサウルから妬まれて命を狙われて放浪するような時もありました。しかしダビデ自身は決してサウルに手向かいせずに、サウルが亡くなった後にユダとイスラエルの王となっていった人物です。で、最後に名前が記されているサムエルはそのダビデとサウルの頭に油を注い入れようとした人物で、サムエル自身は預言者でした。で、そしてそのサムエルの後には特に名前は記されていませんけれども、多くの預言者が続いています。その中にはエリアやエリシャ、イザヤ、エレミアという数多くの人々が、さらに多くの人が連なっています。で、今日のところはそんなふうに、まず獅子たち、それからダビデ王、そしてサムエルから始まる幾多の預言者たちの信仰の行いということが思い起こされて語られているところです。33節から34節にかけて述べられているのは、獅子やダビデ王の挙げた目覚ましい戦果の数々のことが考えられています。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり敵軍を敗走させました。獅子たちは、彼らが獅子に立てられるということ自体が外国から侵略されてイスラエルの存続が危機的な状況に陥った危機的な状況下に陥っているということを表しています。で、獅子は実はこの4人だけではなくて他にももっといるのですけれども、特にこの4人が戦った相手というのは、ギデオンが南からやってきたミディアン人、バラクが北から下ってきたカナン人、サムソンが西から襲ってきたペリシテ人、 エフタが東から迫ってきてアンモン人と戦っていますから、この4人というの名前を並べることでイスラエルが東西南北のどの方角からも攻め込まれたということを表しているのかもしれません。信仰生活を脅かす外敵の誘惑というのは必ず同じ方角からやってくるのではなくて、どの方角からも襲ってくることがありえるのです。そういう敵と戦って信仰生活を守っていく上では、この人たちはその信仰によって確かにされる必要がありました。すなわち御言葉に聞いて自らなるべき姿を説得され示され、そして祈って聖霊をいただきながら神様の望まれることに従って生きることで、彼らは脅かす敵と対抗し、これを退けることができたのでした。彼らは襲ってきた敵を退けて逆に征服し、正義を行いました。ここに正義を行いと書いてありますが、この正義は個人的に神様の御前に正しく歩むということよりも、神様にイスラエルの民全体が従って生活できるように導いていくということを表しているように思います。獅子たちの仕事というのは敵から襲われている間だけの一時的な立場で、敵がいなくなってしまえば王のように君臨したり人々を導いていくわけではありませんので、33節に言われている信仰によって正義を行ったというのは、これはもっぱらダビデ王のことを指していると思われます。でここにはイスラエルの王としてはダビデ一人の名前だけが記されて、その後に続くソロモン以下の王様の名前がないのですけれども、これはソロモン王の時代に王宮の中から偶像礼拝が始まってしまって、やがてそれが王国全体に広まってしまったためと思われます。その時代には正義を行うように求める役割というのは王がそれを果たすのではなくて、むしろ預言者たちが王を批判する形でそれを行うというふうになりました。したがってダビデの次にはソロモンの名前ではなくてサムエル、そしてその後に続くあまたの預言者たちのが記されているわけです。で33節にはその獅子と王預言者たちは約束されたものを手に入れたと言われていますが、後の方の39節ではこの人たちはすべて約束されたものを手に入れませんでしたというふうにも言われています。この2つの言葉だけ比べて読むと話が食い違っているようで不思議に感じるかもしれないのですが、33節の約束されたものというのは獅子たちが立てられてイスラエルが敵の手から救い出されていくということを表しています。神様がその時々に獅子や王を立てて、ご自分の民イスラエルを導いてくださり、敵の手からイスラエルを守ってくださったということが、33節に言われている約束されたものを与えてくださったという言い方で述べられている事柄です。でその、約束された事柄、守られるということが実際にどんなふうに与えられていったかという様子が33節の最後に述べられている獅子の口を塞ぎ燃え盛る火を消し剣の刃を逃れさせてくださったという言葉で描写されています。弱かったのに強いものとしてくださったという言葉では、特にサムソンの失敗と最後にペリシテの漁師たちをみんな巻き添えにして滅ぼした出来事を思い起こします。戦いの勇者となり敵軍を敗走させたのは、ここに名前のある獅子全員が当てはまっていますけれども、特にゴリアテに一人で向かっていった勇敢な少年ダビデの姿を思ってこう記されているのかもしれません。これに対して後半の35節から38節のところに語られる夫人が死んだ身内を生き返らせてもらった話というのは、これは列王記上の17章17節から23節のところで サレプタのヤモメの息子が亡くなったときに、預言者エリアが神様に祈りを捧げて子供の命を元に戻していただいたという話をはじめとして、その後、偶像礼拝をする王たちと対決するように預言者たちが経験させられた苦労が、この35節から38節のところに記されています。で、信仰者はその信仰のせいで時にあざけられたり苦しめられたりという場面に行き合うことがあります。その時に信仰を失わずになお信仰を持ち続けて生きていけるのは本人の熱意や真剣さや努力によるのではなくて、まさしく御言葉に説得されている信仰によるのです。すなわち人間が信仰を守るんじゃなくて、その人に与えられる信仰自体がその人のありようを支え信仰者としてふさわしい歩みに導いてくれるのです。神様がそんなふうに御言葉に説得されて神様の望んでおられる道に歩もうとする人の信仰のあり方を認めてくださり支えてくださいます。そんなふうにして旧約聖書の人たちはみんな神様に支えられ持ち運ばれたのでした。この11章というのはそういう旧約の人たちの姿を、人つながりの群像として、スケッチして描いて見せてくれるようなそういう箇所です。そしてその最後の結びのところで、この手紙の著者は旧約時代に来たこれらの人たちが切に願いながらもついに手に入れることのできなかったもの、それがこの終わりの時には私たちに与えられようとしているのだ、そう語ります。39節と40節です。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。信仰のゆえに旧約時代の人たちは四方八方からの脅かしにもかかわらず、あるいはまた彼らの王宮から始まった偶像を礼拝する誘惑とも戦いながら命を守られて信仰者としての歩みを続けてくることができました。彼らのうちサムソンがデリラに誘惑されたり、ダビデオがバトシェバに横恋慕して夫のウリアを戦場の最も厳しい最前線に送らせ戦死させてしまったりして、その妻をその後我が物にするという大きな失敗を犯したりして、しばしば非常に怪しげな歩みになってしまうことがあるとしても、神様はなおそういう人たちの悔い改めをきちんと見てくださり、そしてその悔い改めをするという姿を持って信仰者のうちに数えてくださり歩むことを許してくださいました。そんなふうにしてどうにかこうにか信仰によって生かされる人たちの歩みは絶えることなく導かれてきたのですが、しかしそれらは信仰生活として完全な状態ではなかったのだと言われます。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださった、そうこの手紙の著者は語るんです。旧約時代の人たちが切に願い求めながら手に入れることができなかったさらに勝ったものとは何か、10節のところにアブラハムの抱いた憧れという形でこんなことが語られています。10節をお聞きします。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。サムソンやダビデに失敗があったということを今申し上げましたけれども、そういえばアブラハムも 失敗をしていました。エジプトに下ったとき、妻のサラを妹であると偽って、エジプトのファラオのハレムに妻サラを入れてしまうという失敗をしたことがありました。アブラハムの信仰生活もそんなふうに時に怪しげな足取りになってしまう時があり、信仰者としてのアブラハムは命の書からもう少しで消されかねない、そういう風前の灯火のような時があったのです。そしてそれだけにアブラハムは自分の思いや決心のような弱いものではなくて、神様が設計し実際に打ち立ててくださる堅固な土台のある生活の中に生きるということに憧れていたわけです。でアブラハムがそんなふうに憧れたけれども、ついに手にすることのなかったもの、神様のご計画と御業に支えられ信仰者として生きていく堅固な土台のある生活が今や私たちには与えられているのだと、この手紙の著者は語ります。40節です。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったというのであれば、私たちはその完全な状態に達しているということになるのではないでしょうか。神様が計画し建設してくださっている堅固な土台のある都での生活の中に今私たちは生きるものとされているということになるんじゃないでしょうか。でそれならば、その堅固な土台というのは一体何でしょうか。でそれこそこの手紙の著者が手紙の最初の方からずっと繰り返し語ってきた事柄ではないでしょうか。すなわち、あなた方のためにメルキゼデクのような完全な大祭司が来てくださって、一度限りの完全な捧げ物を捧げてくださっている、そう告げられていたあの事柄こそが私たちの信仰生活の堅固な土台なのだと、この手紙の著者は言ってるんじゃないでしょうか。メルキゼデクのような清く完全な大祭司、主イエスキリストが自ら十字架におかかりになって私たちを罪から清める完全な犠牲を一度限り捧げてくださったのです。その捧げ物を実はアブラハムも獅子たちもダビデオも預言者たちも切に見上げたいと願いながらついに手に入れることができなかった。だから彼らはなんとか信仰生活を生きていたけれども、その信仰生活は完全ではなくていつも穴が開いていて欠けがあったんだと言われているわけです。しかしその本当に清らかで確かな土台、堅固な足場を今あなたたちは与えられている。それこそが信仰者が本当に完全な状態にされる鍵なのだと、この手紙の著者は語りかけています。でそうであるならば、私たちは今まさしくその鍵を手渡されている。そして扉を開いてこの私たちのためにおいでになった大祭司、救い主を見上げて許しの中を生きていくようにと、そう招かれているのではないでしょうか。地上の戦いがどんなに激しくても、また誘惑が何度でもしつこく繰り返し襲ってきて手ごわくあって、私たちを虜にしようとすることがあるとしても、その時にも私たちには見上げるべき十字架の上があります。そこに主がいてくださる。そして私たちの犯す罪の過ちのすべてを清算してくださっている。これこそが新しい信仰生活の堅固な土台なのです。私たちはもしかすると時に主イエスのことを忘れて 自分だけで生きてしまうということがあるかもしれません。しかし、たとえそのようなことが起こるとしても、主イエスの方は十字架の主であることを決しておやめにはなりません。私たちは繰り返し、確かに私たちのために十字架にかかってくださっている主イエスキリストを見上げて、そして私たちのために神様が計画し、実現してくださっている御業を褒めたたえ、賛美しながら生きていきます。そのことのために、主イエスキリストがクリスマスの日、緑子の姿でやってこられたということを思い起こしたいのです。今私たちには十字架の主が確かにいてくださる。この事実に支えられ、繰り返し新しくされて、ここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ヘブライ人への手紙の11章を何回かに分けて通しで聞きました。あなたが顧みてくださり、あなたの民としてくださった人々が時に失敗をしながらも、あなたに悔い改め、そして新しい命をいただいて、先へ先へと何とか持ち運ばれていった様子を知らされました。信仰によって生きることを許され、そこに破れをはらみながらも、あなたが確かに一人一人を支えてくださり、導き持ち運んでくださったので、これらの人々が激しい戦いの中にあっても、あなたに守られ、正義を行い、そして不正が当たり前になっている世の中にあっても、あなたの御業に仕えて平らに生きることができたということを知らされ、感謝をいたします。私たちにはさらに誤りを犯しそうになるときに、見上げる先を与えてくださり、それが私たちの信仰の堅固な土台になっているのだと、あなたは聖書を通してお語りになります。どうか私たちがその堅固な土台の上に立たされて、主にあるものとしてこの地上の生活を歩んでいくことができますように導いてください。私たちが繰り返し罪にとらわれそうになるときに、どうか私たちに与えられている土台の上に立って、主イエスキリストの許しのもとに、すべてを新しく始め、また新しく歩んでいくことができますように、私たちを聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。